トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。今年最後の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですよね。なんかあっという間な一年だった気がします。皆さんはどんな一年でしたか？まあ一年を振り返って反省することもあったり、成長があったりっていうこともあると思います。またね、新年に向けて気持ちをね、リセットして、また新たな年を迎えるっていうのもいいと思うので、また引き続き、来年も皆さんよろしくお願いします。今年は特にインフルエンザが本当に流行っていて、学級閉鎖だったりとか、本当にね、いろいろあったと思います。なので、できるだけ体調には気をつけていただきたいなと思っているので、手洗い、うがい、きちんとして、いつも以上にね、消毒もして、対策を練っていただけたらいいなと思っています。もう本当にね、早すぎて何をどうしていいのか分かんないかったりすると思うんですけど、まあ、ネットラジオを聞いていただいて、聞き流しながら、まあ、こういうふうに過ごせばいいんだなって思っていただけたらいいなと思っています。ねえ、もう本当にね、びっくりしますよね。よし、そしたら、今回の、ラインナップなんですけども、新年を迎えるまでに、するといいことをお伝えしたいなと思っています。もうね、本当に年の瀬あと少しなので、皆さん最後までお付き合いください。そして後半は、金運にいい日と悪い日、対策とドラゴンクリスタルチャリニングカードをお伝えしたいと思っているので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。いよいよ本当に今年の終わりが近づいてきてますよね。カレンダーの数字を見るとちょっとそわそわ、そんな感じな季節です。でも本当にね、焦ることはないと思っているので、大切なことはやるべきことではなくて、気持ちよく新年を迎えるための整える調整だと思っているので、ぜひね、新年を気持ちよく迎えるための準備っていうのをちょっと紹介していきたいなと思っているので、皆さんお付き合いください。正月がね、やっぱり近づいてくるっていうと、やっぱり先ほどもね、言って、前半にも言ってますが、大掃除だと思います。本当にね、掃除の準備だったり、心の整理、一つ一つ整えていくと、運が流れ込むスペースが生まれてくるので、ぜひね、年内のうちに整えて、そして新年を迎えていただきたいなと思っています。そしてね、年末の夜をゆっくりお茶でも飲みながら、体をね、整えてもらえたらいいなと思っています。まずね、家の環境を整えるっていうのは、これはもちろん本当に大切なことで、やはりこう、玄関の水拭きだったりとか、門松を飾る場所の確保、あと大掃除の優先順位を決める、 キッチン周り油汚れのリセット、コロン、オーブンの焦げ付きの落とし、お風呂、排水口の徹底的に掃除、冷蔵庫を整理して食材のストックを確認、冷凍庫のスペースを作っておせちの保管場所を整える、あと窓拭きだったりカーテン、洗濯、明るい部屋にしましょう。あとカビ棚、仏壇があるところは丁寧に清めてください。そして古いタオルだったり汚れているスポンジなどを変えるのもいいですね。あとベッドシーツを新しいものに交換、寝る場所はとっても大切です。あとゴミの分別、粗大ゴミの整理、これは多分地域によってこうね、連絡しなきゃいけなかったりとか、早めに終わってしまうところもあると思うので、こちらは確認してくださいね。あと不要な家具だったりとか物の断捨離も本当に必要だと思います。あと使ってないアプリのデータとかもね、本当に削除することで携帯も軽くなりますし、気分もねリフレッシュできると思います。あとはね、年の瀬を迎える準備だったら、締め飾りだったり締め縄だったりを玄関に飾ったりとか、鏡餅の場所を決めたり、おせちのし仕入れだったり予約、あとはおせちのねセットだったりお惣菜だったりとか、あと祝い膳の用意だったりとかねありますよね。あとは年越しそばの材料の確認、あとはお正月の花、松だったりとか千両だったりとかをね行けたりとかしてみてくださいね。邪気を払うっていうふうにも言われているので、やはりお正月に新しいお花を飾るっていうのもすごくいいことだと思います。あと不幸を呼ぶ香りを炊く、白檀だったりとか柑橘、柚子のお風呂に入ったりするのもおすすめで、あと新しい靴下だったり下着を買い替えてください。新しい新年を迎えるのにあたって神社に行くと思うんですけども、その時新しいものを身につけていくといいと思います。そして使い始めるお財布の準備、浄化もしておくといいですね。なぜかというと、お財布を用意しといて、新年に使うっていうのが一番本当に運気が上がると言われています。なので、特にね、12月31日がすごくいい日になっているので、この日にね、お財布を買って準備するっていうのもおすすめになっています。あと、心と生活のリズムを整える。今年一年の振り返りノートを作って感謝をする。もうこれは本当にすごく大切なことだと思います。ね、すごく感謝ありがとうっていう言葉ってすごく簡単なようでなかなか出てこないと思うんですよね。なのでできるだけ今年一年頑張った自分にもありがとう、お疲れ様っていうのもね、言ってあげてください。それだけでも気持ちがちょっと変わってくると思います。あと来年のね、目標をいっぱい決めるのすごく大変だと思うので、3つだけ決めてみてはいかがですか？ノートに書いて、やりたいことだったりとか、達成、これをやろうとかっていう、いろいろあると思うので、3つだけ書いてみて、もしね、よかったら教えてくださいね。あと、先ほども言ったお財布だったりとか、通帳の整理、無駄な出費の見直しをするのも、すごく大切なことだと思うので、ぜひやってみてくださいね。あとはスマホの写真の整理、意外とこうスマホの写真も気づいたらすごい量になってたりとかすると思うので、できるだけね整理整頓ではないんですけども、いらない写真とかもね削除してスッキリさせましょう。あとメモリーがね軽くなったりとかもするので、だいたい容量の重くなってくるのってだいたいスマホの携帯の写真だったりとかアプリが入ってたりとかするので、そういうのをねちょっといらないものは削除するっていうのもやってみましょう。あとありがとうの連絡を伝えたい人に送る、これはでもすごく素敵だと思います。連絡をね無理してしなくてもいいと思うんですけど、やっぱり言葉にしてありがとうっていうのをたくさんね言ってもらいたいなと思います。なぜならやっぱりありがとうっていう言葉っていうのは嫌だなっていうこともこう消しさせてくれたりとか、言われて嫌な気持ちにならないですよね。なのでそのありがとうをたくさん言って、ごめんなさいとかっていうよりはありがとう、例えば 教えてくれてありがとうとか、そういうことでもいいと思うんです。なのでちょっとでもね、ありがとうっていう感謝の気持ちをね、できるだけ持っていただけたらいいなと思っています。あとはですね、ゆっくり年越しをしてもらうのには、やっぱり何もしない時間を作る。もちろんぼーっとする時間もすごく必要だと思います。なんかあれもこれもやらなきゃって頭を使っている方もすごく多いと思います。なのでゆっくりする時間を設けてください。本当に何もしない時があっていいと思います。やらなきゃって思ってしまうことで追い詰めたりとか苦しくなったりすることもすごくあると思うんですよね。なのでやらなきゃではなくて、ゆっくりする、心のゆとりを持つっていう意味を持ってゆっくりしてもらえたらいいなと思っています。あと、正月は新しい一年のスタートだけではなくって、良い巡りを招くための準備期間とも言われています。これは整える、迎える、開くっていう風になっているので、小さな積み重ねが福の器を大きくしてくれて、運の流れを変えてくれます。本当にね、できるだけね、一つでもメモ取って、これは私やってみたいなって思うことがあったら、ぜひやってみていただけたら嬉しいなと思います。これ本当に何回も言うんですけども、玄関のね、玄関周りは特に綺麗にしていただきたいなと思います。なぜかというと、本当に邪気がね、入ってくる、いい気も入ってくるけども、もちろん邪気も一緒に入ってくるんです。なので邪気払いをするのはどうしたらいいかって言ったら、玄関のところにマットを引くとか、あとは盛り塩を置く、もうそれだけでも変わります。なのでね、できるだけ玄関のところを、あと靴がね、いっぱいこう外に出てたりとかするんであれば、できるだけ下駄箱の中にしまうとか、シューズボックスを置くとかっていう形でやってみてくださいね。あとはこう、傘、いらない、使ってない傘とかも結構こう、急な雨とかでビニール傘買っちゃったとか、多分そういうのもあると思うんですけど、あと壊れた傘が入ってるとかね、そういうのも減らすだけでも隙間が生まれるので、いい気が流れると言われています。なのでできるだけ年末のうちにいらないものを処分してくださいね。あと、日本の伝統ではあるんです、門松。これはですね、やっぱりこう新しい運気を迎える準備ができてますよっていうお知らせでもあるので、できるだけね、もちろん今の時代はこうマンションだったりとかもあると思うんで、なかなか門松をね、大きいの飾るっていうことはないと思うんですけど、小さいのでも全然問題ないので、できるだけね、門松ちっちゃいのとかも玄関のところに置くだけでも、新年を迎えるっていう、お迎えができてますっていうお知らせになるので、できるだけね、ちっちゃいものでもいいので置いてみてくださいね。あと、本当に大掃除は本当に大変ですよね。まあ、これは本当に積み重ねなので、本当は常に細かくやってるとそんなに大変ではないと思うんですけど、ただやっぱりね、一年の本当にありがとうっていう気持ちを込めて、キッチンだったりお風呂だったりとかっていう形で、あとトイレ掃除だったりとかっていうのも、本当含めて順番を決めてやってもらえたらいいなと思います。もちろんね、順番を決めてやらなきゃってなるのはすごく大変なので、自分がこう目についたところ、ここを一番最初にやりたいなと思うところからでも全然いいと思います。なので、自分のね、やりたい順番でちょっとずつ無理なくやってもらえたらいいなと思っています。ね、あと本当にお風呂場の排水口とかも本当に大変ですよね。なのでこれもね、お風呂場の排水口に効くものがあったりとか、まあ重曹だったりとかも、そういうのでも油汚れが落ちやすくなるので、ぜひね、試してみていただいたら嬉しいかなと思っています。あと、冷蔵庫の中も本当にね、賞味期限、さっきも言ったんですけど、本当にね、いっぱい入ってたりとか、これいつのだったっけっていうのもたくさんあると思うので、これもね、ぜひスペースを作るっていう意味で、ぜひやってもらいたいなと思っています。実はですね、冷蔵庫もですね、金運が上がると言われています。なので、綺麗にしていくことで金運アップにもつながるので、ぜひやってみてくださいね。 そのうちちょっと冷蔵庫とかのその金運アップのお話もちょっと今情報収集しているので、そのうちお伝えしたいなと思っています。あと窓ガラスを拭いたりカーテンの掃除、もうこれもね本当にね邪気が溜まると言われているので、浄化をするのには本当に向いているので、きちんと洗って汚れを落としてください。あと神棚とかの清め、これも本当に心を整えるっていう意味もあるので、感謝の気持ちをね伝えながら本当に向き合う時間を作っていただきたいなと思っています。あと本当にね、家が整うと呼吸が深く深呼吸しやすくなるので、焦りが減ったりとか、本当に自分の中でこれをしなきゃっていうのもなくなると思うので、ぜひね自分の心のゆとりを持つっていうこともね少し考えていただけたらいいなと思っています。あと本当に古いもの、汚れてしまったタオルだったりスポンジだったりっていうのは極力ね残しておかないで捨ててくださいね。あとその新年に向けてだったら、やっぱり新しいものを身につけるっていうのが一番いいと思うので、できるだけ新しいものを身につけて、新しいものを用意して過ごしてもらえたらいいなと思っています。あとはねゴミの分別で本当に目伏せてこう見ないふりをしてたものとかも多分たくさんあると思うんですよね。なのでこれは今回は本当に引きにいらないものは捨てましょう。溜め込むことでやっぱり心にもゆとりがなくなりきつくなるので、できるだけいらないものを処分する、使わないものを処分する、1年以上使ってないもの、1、2年以上使ってないものは特に、あと例えばもう5年10年とか言ったらもう本当にもう捨ててしまっていいと思います。なのでそういう整理をするっていうのも大切にしてくださいね。あと家具だったり服の断捨離もそうなんですけど、来年の自分に似合わないものを手放すっていうのはすごく勇気がいると思うんです。だけど、これもう来年着ないなと思ったらもうすぐにね、捨ててください。そうすることで変わってくると思います。あと、お正月と言ったら締め縄ですよね。締め縄とかをですね、玄関とか水回りにね、置いてください。飾る日はですね、12月28日までに、飾るといいと言われています。実は本当は大掃除は12月15日までに終わらせるのがいいと言われています。よくお寺とかだとだいたい12月15日に、掃除をして一回綺麗になってるので、その後にね、参拝されるとエネルギーが、吸収されやすくなるので、ぜひやってみてくださいね。あと鏡餅、今はあんまり鏡餅とかあんまり置かないのかもしれないんですけど、鏡餅をね飾るスペースもぜひね用意してください。家の中がいいかなと思います。台座のねとこに紙も丁寧に置いてくださいね。あとおせちもやっぱり新年にとっては意味があるものなので、ぜひこちらもね黒豆だったら豆に効くとか、昆布巻きだったら喜ぶとか、カスノコだったら子孫繁栄っていう意味があります。なのでね、おせちの意味を知りながら、ぜひ、食べていただけたらいいなと思っています。あとね、お雑煮どこ、準備ね、あと、薬草だったら、薬払い、長寿を願う飲み物になっています。薬膳酒ってそういう意味があるんだなっていうのがね、あるので、まあお酒飲めない人はまた別のね、飲み物、例えば、水に塩か、軽く入れて、浄化するっていうこともあったりできるので、いろいろとね、こう浄化する飲み物だったりもね、気にかけていただけたらいいなと思っています。あと欠かせないのは年越しそばですよね。年を越すっていうことが、細く長く幸せが続きますようにという意味があります。なので、年越しそば、まあそばアレルギーの方はね、別のもので代用してもらって、長く、細く長く幸せが続きますようにっていうことを、本当に皆さんにお伝えしたいなと思っています。以上、新年に向けて、準備、お伝えしました。
ハルキナだ乗ってきな、ハルキナだ乗ってきな、ハ 歩きなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者の春木菜です。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、春木菜の好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころ春木菜も開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。春木菜だ、乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。それでは後半です。金運にいい日と悪い日と対策とドラゴンクリスタルチャネリングカードをお伝えします。ですね、2026年1月の1日から1月15日までですね。まず金運のいい日、1月の1日、大安の日になっています。弁財天さんの加護が強まる日になっております。なので財布の新調だったり、金運の祈願におすすめの日になってます。1月4日、一粒万倍日、資産作りの開始日に適しています。あと募金だったりとか小さな資金も実りやすいと言われているので、ぜひこの日にね、やってみてくださいね。あとは1月の6日大安虎の日、使ったお金が戻ってくると言われている日になっています。なのでこの日にちょっとこう贅沢、自分のご褒美ですねをね、してもいいかなと思ってます。あと口座開設とか契約をするにもおすすめの日になってます。1月9日、一粒万倍日、学び、副業スタート、発展しやすい日になっています。なのでね、なんかちょっとこう始めたいなとか思ってる方がいたら、ぜひねこの日にちょっとチャレンジするのもいいかなと思っています。1月13日、大安巳の日、こちらはね金運祈願の強い強運日になってます。宝くじを購入するのにも向いている日になっているので、宝くじを購入するんであれば午前中に購入するのがおすすめです。1月15日、一粒万倍日、大安、期間内最強の日になっています。大きな投資だったり新しい財布の使い始めにおすすめになっています。で、実はですね、新しいお財布の中にですねパワーストーンを入れると、実はさらにエネルギーアップされると言われているので、お財布に入るぐらいの小さいパワーストーンとかもあるので、ぜひねルチルだったりとか、あとタイガーアイとか、そういうのをね入れてお財布に入れるのもいいかなと思っています。金運に注意したい日、1月の2日、関口、午前中はやめた方がいいです。あと買い物や契約ごとは午後に回すとまだいいかなっていう感じですかね。1月の3日、仏滅。投資の判断だったり、ローンの契約はやめた方がいいと思います。これはちょっとタイミング的にもちょっと良くないので、前後ずらせるんであれば、ずらしてやった方がいいかなと思っています。あと1月の7日、不正受日。新規スタートには良くない日となっています。継続調整に回す日にしてください。1月の11日、安心日。大きな金銭の判断は見送りがちょっと困難になる日になると思うので、慎重に行動してください。1月の14日、仏滅、不正受日。15日間でも最も注意をしなきゃいけない日になっています。貸し借りだったりとか投資とかはできるだけ気をつけてください。開運アクションなんですけど、お財布をね綺麗にするっていうのはやっぱりすごく大切なことになっています。レシートだったりいらないカードを処分しましょう。そして運気の金のね流れを整えてください。拭いたりとか、あと感謝の気持ちもねお財布に伝えるといいと思います。あと一粒万倍日は種をまくと言われています。何十倍何百倍と返ってくるので、ぜひ試してみてくださいね。あと少額投資、貯金を始めるだけで運が芽が育つと言っています。 あとは神社の参拝で運気チャージ、身の日、虎の日は弁財天や金運の神社に参拝に行くのがおすすめになっています。あと良くない日に出資だったり浪費をするのは避けた方がいいので、できるだけ見直しをしたり焦りは禁物です。あと金色だったり黄色とかを身につけると金運の波動がすごく活性しやすくなるので、ぜひね身につけてみてくださいね。まとめなんですけども、1月の1日巳の日と大安、1月の15日一粒万倍日と大安、もうこの日が本当に金運の一番いい日になってます。1月の14日、仏滅不成就日、この日は本当に攻めると良くない日になっているので、できるだけ守る日にしていただけたらいいなと思っています。以上、金運についてお伝えしました。続いてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回のカードなんですけど、23番のレストジャスパー、崩壊と手放し、これもさっきの金運と同じですね。レッドジャスパーの竜はあなたに崩壊として手放しをもたらします。何かを手放さなければ何かを得ることはありません。手放して空いたスペースに新しいエネルギーが入ってくるのです。それはお金、人間関係、仕事、恋愛、何でも当てはまります。あなたは今手放すことがあります。それを手放してしまうと、文字通りあなたは人生が崩壊してしまうような恐怖を感じるでしょう。でも何をしてもあなたが壊れるようなことはありません。強い信念がそう思わせているだけです。あなたがもうやめたい、もしくはやめた方がいい、縁を切りたいと感じていることはありませんか。レッドジャスパーの竜の力を借りて、新しい未来のために握りしめている不要なものを手放していきましょう。キーワード、想像力、感情性の荒波、活力、表現、自分軸、古い縁との決別。私は未来のために不要なものを手放します。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても、明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。本当にね、今年最後の収録となりました。本当に皆さん1年ありがとうございました。また来年も1年よろしくお願いいたします。応援もしていただけたら嬉しいなと思っています。私事なんですけども、ワンセブンライブの方で生ライブを配信しております。深夜3時ぐらいから4時ぐらいの間で配信しているので、よかったら夜目覚めてしまったりとか寝れないなっていう時に遊びに来ていただけると嬉しいなと思っています。 そして今AI アートの方もですね、ちょっと力を入れておりますので、よかったらインスタだったりとか TikTok の方をフォローしていただけると、作品だったりとか見れるので、よかったら応援していただけたら嬉しいなと思っています。こちらはですね、トタノンで検索していただけると出るかと思っているので、ぜひね検索していただいてフォローしていただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、今年1年バタバタだったんですけど、来年はちょっと自分にゆとりを持った年にしたいなと思っているので、皆さんこれからも引き続き応援の方もよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは皆様、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、リアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。